相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。相場さん、今日もマーケット波乱でしたね。
あ、そうね、
はい、
いいんじゃないですか対応できてればね。
そうですね、
はい、あの株塾ではね、
ええ、
もうずっと空売りを教えてきたんですね、
ええ、
で今回はまあ早めにね、あの、まあ、何を売りなさい買いなさいってはやってませんけれども、
はい、
まあ、日経先物のチャートが崩れてきそうだなって話はね、この番組でもしてきたし、
ね、株
塾でももうだいぶ前から、
ええ、
でこういう風になったら、要するに今個別銘柄がどうじゃなくて、ロウソク足の形がこうなれば普遍的に下落をしますから、4年前はこう、
はい、
6年前はこう、十何年前はこう、二十何年前はこう、30年前はこう、もうほとんど同じなんですね、繰り返しなんですね。で今あの私ね、世界で一番その顧客クライアントに儲けさせたっていうレイ・ダリオっていう人の本を読んでましてね、はい、でこの人はもう70超えてますけれども、まあ高校時代からね投資をやって商品先物やったのかな、
はい、
で一時期大きくやったんだけど、一回失敗したんだけど、そこからまたガーッと上がって、今世界何番目ぐらいのすごいあのリッチな人なんだけど、やっぱりねこの人も言ってて、同じこと繰り返すんだよと。ただ自分が今過去のこの時に起きたことと同じことが起きてるのに気がつかないだけだと、いうことを言ってて、まさにその通りだなと思って、今回ね、この大きな下げを自分でよく受け止めて、当然あのたくさん儲かってますよ、私も株塾生もたくさん儲かってます、はい、だけれどもまたここをちょっと噛み締めて、
はい、
このロウソク足をこういう時にこうなんだなっていうのをね、やっていけば、今日ねそのなんだ、乱高下あっても
乱高下しました
関係なし、
はい、ね、
今日の乱高下はもう予定のうちで、今日はその出動してないんですね。で金も一旦全部手じまいました。
あ、そうですか。
金ガンガン上がってる時俺さ、
はい、
もう売り上がったじゃない。それでガンガン下げて、
はい、
予定通りで新聞ではね、はい、まあ、日経新聞は分かんないけど、いろいろな新聞とか雑誌では金はもう青天井に上がるんだと、株が下がるから金は上がるんだって書いてあったのに、この間見たらなんかあの株で損した人のために金も利益確定で下がってるとか言ってるけどさ、それ前から下がる予定だから、ということで金も結構利益出ましたしね、
はい、
じゃあ今日はここからの戦略をこう、リスナーの皆さんにちょっとお話しようかなと。
そうですね、大幅に下落して乱高下して、この後じゃあどうなるのかっていうのもね、
そうこれも大体繰り返してますから、
はい、
今日お話しするような動きにおおむねなっていくんで、
はい、
ぴったり同じじゃない、ないとさクレーム来るけど、ぴったり同じなんて分かんないから、
はい、
大体こんな感じになるっていうのはあのお話できるんじゃないかなという感じがしますね、
はい、今後に向けてしっかり備えていきたいですね。
備えていきたいですね、
はい、はい。さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組では随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、行きましょう。
はい、それでは今日の相場を振り返っていきましょう。16日の東京株式市場で日経平均株価は4日続落し、前の週末と比べ429円飛び1000安の 17,002 円飛び4000と、 2016年11月9日以来およそ3年4ヶ月ぶりの安値で終えました。日銀は16日に前倒しで開催した金融政策決定会合で ETF の買い入れ額を当面12兆円と倍増することを決めました。追加の金融緩和を受け上げ幅を300円余りに広げる場面がありましたが、基本的な買い入れペースは従来通り6兆円ともしたため、徐々に取り組み姿勢に対する失望感が広がり、大引けにかけて売りがかさみました。下げ幅は一時500円を超えました。日銀が買い支えることによって日本株の割高感が目立ち、むしろ外国人投資家の利益確定売りが増えるとの思惑が広がったとの声が聞かれました。 FRB はアメリカ時間15日、緊急の FOMC を開催し、ゼロ金利政策と量的緩和の再開を決めました。企業の資金繰りが改善するとの見方と景気の悪さを再確認させられたとの見方が交錯し、投資家の反応はまちまちでした。東証一部の売買代金は概算で3兆3191億円、売買高は23億4569万株、東証一部の値下がり銘柄数は1098と全体のおよそ5割を占めました。値上がりは1019、変わらずは49でした。はい、429円、飛び1000安。
これね、俺ね、はい、429っていう数字に敏感なんで、はい、俺誕生日4月29日なんでね車見て乗っててもさ、前の車がナンバーが429だとなんか急にドキドキしてきた、はい、今日もマイナス429円だからドキドキしちゃってさ。
そうですね、
どんなドキだか知ってる？
縄文式ドキ。
当たり当たり当たり。さて、はい、今日のこの原稿の中にですね、
はい、
日銀が12兆円という買い入れを決めたということで、一時上げ幅が300円、
はい、
ところが、その後取り組み姿勢に対する失望感が広がり、大引けにかけて売りがかさんだと。これも予定通りですね、日銀がこれを取り消さなかったとしても、取り消さとか取り消すとちょっと語弊があるな、12兆円というのが実質従来通りの6兆円だということにならないとしても、
はい、
下げたと思うんですね。
そうですか、
うん、過去の大幅下落って、はい、たくさんあるじゃないですか。
そうですね、いっぱいこれまでも見てきたらありましたよね。
見てきたでしょ、この10年だって 4,5 回あるわけですよ、でそれを見てくると、大きく下げて大きく下げて落ち着いたと、
はい、
で落ち着くのがだいたい下落を始めてから23日ぐらい、はい、もしくは17日ぐらい、これ今日でね26日になるんですよ、
そろそろという、うん、
だから1回落ち着いて、当然買いも入りますから、いや暴落って言ったって値段がついてるってことは誰か買ってるってことなんですよ。
そうですね、
これを忘れちゃいけない。日経平均が1500円下がりましたと言うわね。でも1500円下がるためには、1500円下げた時に売る人がいて買う人がいないと下げられない、値段がつかないわけです、はい、つまり誰か買ってるわけよ、この安いところで。で一しきり下げると、その誰か買ってるっていう人が増えてくる、さらに、
はい、
暴落中もみんな買ってますからね、買ってないきゃ値段ができないんだから。で一しきり二十何日か下げると、まあ売り疲れっていうよく世の中では言ってるようだけど、まあ売りたい人は売っちゃってるんだよね、もうね、
うん、
で新たに売るっていうのは、まあ逃げ遅れた人が改めて売ってるわけですよ、はい、うん、あるいは空売りで遅まきながら、まあ、遅まきながらか、はい、遅まきながら売ってる人がいるわけです。で、そういう時に当然買う人もいて、だから二十何日ぐらい下げると一回上がるんですよ。で、ちょうど二十何日ぐらい下がると日銀とか政府がなんかこちょこちょっとやるわけ。だから当然上がるわけです、
はい。
でも今までの下落を見ていた人が今急に大きく上がったところを見て売ってきますと。これは今回だけじゃなくて、半年前にもあったし、その半年前にもあったし、その1年前にもあって、いつものお約束なんですね。だからここで上がったからといって買っちゃダメなわけです。かといって下がったからといって売ると、例えば明日か明後日上がりバーンと日経平均600円も上げたら、今売ってる人はやられちゃいますよ。でそこで手締まって今度は買いに変えたら今度下がるんだよ。つまり大きく下げた後っていうのは乱高下を繰り返すから、初心者は手を出さないか、もし持ってかれたら反対玉のヘッジを入れて、 そこが落ち着くまで待つっていうのがいつもの私めがもう40年近くやってきたことですよ。ですからこれは先ほどレイダリオが言ったっていうのは私も全く同感ですね。レイダリオは私よりちょっとですか、だいぶ先輩ですけど、考えてることは全く一緒です。現場で自分の資金、評論家じゃなくて、自分の資金を大量に突っ込んで戦っている人だったら、この時期は乱高下があるっていうのは当然だから、はい、今朝上がったからって買っちゃったら絶対とは言えないけど、今朝寄り付きでガンガン上がって飛びつくっていうのは、その後下がるの分かってない証拠で、我々はもう一切そこは飛びついてないですね。で、何をするかというと、はい、基本的に私はどうするかっていうとですね、この後どっかで上がっていく、
はい、
じゃあその前に何があるかというと、揉み合い。
そうですね、大幅に下がって揉み揉みしてから上がっていく、うん、
揉み揉みしてから、はい、これはもういつものことです。
はい、
もみもみっていうとどうなるかっていうと、週足ベースで陰線陽線陰線陽線って交互に来るか、はい、陰線陽線陰線陰線陽線陽線陰線って来るか、とにかく陰線と週足ベースですよ、陰線と陽線がほぼ交互にやってくる。ただし上根は並んでる、下根も並んでる。これを、底練りって言います。英語でなんていうか知ってる？
なんて言うんですか？
そこねえり。
そこねえり。
俺より発音うまいじゃん。そこねりなんだよ、はい、そう、大きく下がった後は、はい、一挙に上がることはなく、そこねりしますから、週足ベースで陽線と陰線が並ぶっていうことは、日足ベースだったら、ちょっと上がったら、ちょっと下がる。ちょっと上がったら、ちょっと下がる。だ今回で言うと、500円上げたら、400円下がる。400円下げたら、356円上がる。356円上がったら、500円下がる。これを繰り返していって、徐々に下を固めていけば、世の中がどうであってもマーケットは美人投票ですから、売る人がいなくなればこれ以上下がらない。どんなことがあっても売らないんだから下がらない。つまり売る人がいなくなったことを確認する方法は、下値が何日かで揃ったということで、今下値がまだ揃ってないわけだから、
ね、
上がるか下がるかわからないので、参入することはできないですね。それがこの先ほど読んでいただいた原稿で、一時上げ幅が300円だったんだけれども、はい、結局最後はもうちょっと下がっちゃったというのは、これも予定通りですよと、はい、からその後に日銀が買い支えることによって日本株の割高感が目立ち、むしろ外国人投資家の利益確定売りが増えるとの思惑が広がった、こういうふうに言ってますが、これは違いますね。多分これはこの人が思ってる、だからこの周りの人が思っているだけで、下がったから結局こういうこと言ってて、今日上がったまま下がらなかったらこれ言ってないと思うんで。
そうですね、うん、
でもこれは予定通りというか、どういうことかっていうと、半分当たってるか。なぜかっていうと、今ちょっと津田さんに日経先物の月足ベースの2009年から今までの月足ちょっと見ていただいてますが、はい、現時点の株価ですと2012年以前に買った人は全員儲かってますね。
そうですね、う
ん、まあ、ただこれちょっと先物だから、その時持ってる人はいないんだけど、まあ個別株とかそういうもので持ってる人は全員儲かってます。したがって現時点でですね、2014年より前に何らかの個別株をお持ちの方は全員が儲かっていますから、当然この下げを見て手締まってくるだろうから、そこにセリングクライマックス、最後の下げがくっついてくると、うん、いうことなんですが、
はい、
年金っていうのは5年ぐらい持ちますから、すでにもう14年というと5年経ってますから、年金は一部手締まってる可能性もあるしということだから、まあ利益確定というよりは、さっき言った理由じゃないですかね、はい、日銀が買いさせることによって日本株の割高感が目立ったのではなくて、大きく下げた後の人心の、工作、上がると思ってる人と下がると思ってる人の工作なんでしょう。それから、FRB がゼロ金利政策、これをしたということですから、これはちょっと私はここの専門家ではありませんが、いずれちょっとこれの効果、いい効果か悪い効果か分かりませんが、効果って都の西北じゃないな。分かんないけど、はい、なんか出てきますね、はい、多分どっちかというと悪い弊害が出てくるんじゃないかと思うんですね、はい、不自然なことが起こったから、はい、何か不自然なことをしたんだから、 ということでしょう。で、売買高は非常に相変わらず3兆円ということで多いですね。
そうですね。
はい。ということになりますと。で、今日ちょっと認め、まつめ、出てきましたが、ちょっと、はい、詳しく入る前に一個だけ宣伝しなきゃいけない。
はい、お願いします。
株の技術大全。大全というのは大きい全部、ね。株の技術大全、はい、新しい本がね、できまして。もう結構徹夜続きで書いたわけですよ。
いつ発売ですか？
発売がね、今度の土日ぐらいに本屋に並ぶ。
あ、間もなくですね。
間もなく並ぶ。もうすでにね、新刊書ではね、株のトップでは1位になってますね。
はい。
全部、1位になるように自分で全部買ったからなんて、そんなことないですね。
どんな内容なんでしょう？
今までのものが全部入ってまして、
はい。
前の本に収めきれなかった部分も入ってるし、
はい。
実例の紛らわしいところ、実際のチャート、これも全部入れて、細かく解説してます。だから多分今までで一番いいですね。はい、で、新しく株を始める人は、
はい。
漫画の本が出てまして、過去にね、はい、これを読んでもらって、今度の株の技術大全を読むと、私の勉強をした人、過去にした人、
はい、
あるいは今から始める人も、すごい勉強になると思う。だからこれ書かない方が良かったかなって思っちゃうぐらい内容が濃いです。
もう全部書いちゃったわけですね。
濃いちゃったもんね。しょうがないんで、はい、ほら、だってさ、あんまり書くとさ、株塾入らないで本でいいってなっちゃうけど、
そうですね。
でもせっかく出すんだったら適当に書いたらさ、はい、恥ずかしいじゃん。
はい。
そう、結局一生懸命書くことになるわけですよ。でもね、そう、これ読んだ人がね、この本に書いてあるんだけど、やっぱり生で聞いてみたいって入ってくれて、
はい。
だから株塾今増えてますよ。だって、やめないよ。だもうずっと空売りを教えててさ、
はい。
で、もうすごい普通の主婦なのに400万だって。
この局面で
この一週間で儲かってると、それから、あるおっさんは、なんだっけな、人生で初めてこんなに利益が出ましたとかね、そういう人結構、まあ、当然だよね、これだって空売り入れたらすごく儲かるわけだから。
この局面に備えてずっとね、
そう
勉強されてきた皆さんですからね。
そうで、まあ、株塾ではね、この後歩行動画出しますが、
はい、
まあ、出口戦略ですね、もう。ここまで来ると、この下げをどう取ろうじゃなくて、出口戦略。それから、この下げをどう、あと半年後か分かんないこと、
はい、
けれども1年以内に必ずもう一回同じようなの来るから、
そうですね、
その時のために今の勉強をしようという歩行動が出しますけどね、
はい、
ただマーケットの話しましょう。ニューヨーク、
はい、
ニューヨークはですね、21,959 ですから22,000ドル近辺で陰線陽線陰線となっていますから、はい、ローソク足が並んでいますので、今日も並び明日も並ぶ、つまりこの先週のね、木、金、そして今日、
はい、
それから火曜日、水曜日と並んでくれば、一旦この辺で収まります。ただ、往々にして過去の経験からあるのは、このあと4、5日、ローソク足が一定の範囲、つまり今で言うと、22,000ドルぐらいで並んだ後、一回底抜けして、はい、その底が底になることが過去多いです。ですから、底練りがこの3月16日今日から続いて、過去の例ですと下落から底練りが終わるまでに3ヶ月間かかってますから、下落が今年の1月かな、いつだ、下落はいつ始まった、ちょっとお待ちくださいね、総理安倍総理なんてね、下落が始まったのは今年の2月の中旬ですから、
はい、
2月、3月、4月。やっぱり4月ぐらい、そこは4月じゃないかもしれない。もっと早くつけるけど、つけてもそこでもみもみをやって、上げ始めた4月の中頃とか前半頃ぐらいに、コロナだからじゃなくて、過去の SARS だとか、湾岸戦争だとか、トランプとか、いろんなことがあったけれども、全部同じような形になってるわけですね。
はい、
繰り返しなんです。だから、そういう色眼鏡で見るんじゃなくて、チャートだけを見たら、
はい、
揉み合った後、また動いていくっていうようなイメージでしょうね。で、今度次にですね。ですから、そういうこと。ただ、そこは一回あるっていうのが過去の通例ですから、そこは、今の並んでくるローソク足を下に割れたら一回売りなんですね。で、次が戻って、今、だから今並んでる。並ぶ。はい、あと何日か並ぶ。そこは、やらない方がいい。なぜかと、陰陽だから、買うと下がるし、売ると上がるから。で、陰陽繰り返して、下に割れたら、当然そこ売りですよ。で、それ何日かやると、もう一回今の、先週から今日明日のとこに並んで、その位置で動かなくなったら、また陰陽だから、買うと下がるし、売ると上がる。
はい、
でもそこ抜けたら、 とりあえず明るい未来で、それまでに日柄、時間がかかる、はい、ニキビができても治るまで時間かかるじゃん、薬塗って明日治るってわけいかない、それから風邪ひいちゃうと、うん、注射打っても点滴打ってもやっぱり1週間ぐらいかかる、はい、俺だと2週間、津田さんだったら3日だな、
だ
人によって時間が違うんだけど、
ね、
うん、体力によって時間が違う、はい、ちょっとアメリカの方が体力がありますからアメリカの方が早い、日本の方が体力ありませんから日本はもうちょっともみもみや、まあ、でいずれにしても4月の第1週から2週と、
はい、
上がり始めるのが、だからそこはもっと手前ですよ、予定通り3月末かもしれないし、はい、あと来週かもしれない、それから日本はアメリカより体力ありませんが今1万7000円になってます、1万7097円、はい、ですからこの1万7000円近辺で陰陽、今日はね今のところ陰なんだよね、
そうですね、
陰ということはまだ弱いです、上がるためにはあるいは下げ止まるためにはどっかで陽線の日が出なきゃいけませんからまだ買えない、しかし今売ると陽線が出た時にやられちゃいますから、今は要するに予測がつかない、ただこの範囲1万7000円近辺で動いて一回底抜けして1万6500円か1万6000円まで行ってもう一回今の1万7000円に戻れば多分その辺のもみもみです、そこは毎日観察して、あとは陰線ばかり並んだら上がりませんから、
はい、
途中で陽線が入ってで次に陰線が入って繰り返していって陰と並んだ後陽陽陽とかなればいい感じかな、
陽陽
ねというところでしょうね、それからゴールドは前々から売りだと、
はい、
でずっと売っててずっと上がってて、
ね、
うん、もうあれだよ、俺一時さ、結構なマイナスだったんだけどこれはもうある程度確信を持ってましたからそのまま売っていって今まあこれ大幅利益だよ ね、これはだから売りは信念だよ、あの信念ないと売り上がれないからね、
そうですね、
これ何なら7、8年か10年ぐらい前に、1700ドルから1800ドルの間で月足で天井を示してましたから、そこに並んできたらということで一回ね成功したのにもう一回上がっちゃったけど、まあここはバッチリというところですね、
はい、
で金はどうなるかっていうとおそらく過去のこういう動き、先ほどお話したように過去の動きというのは繰り返すわけですね、はい、どう動くか予測するとまあ一旦どっかで上がるでしょう、なぜかっていうと昨日先週の金曜日だから日本でいうと土曜日の朝方に1500ドル近くまで一回下髭で下げましたから、はい、そこから戻ってます。で、今回上がったからって一気に上がることはない。ある程度上げると、もう一回下げる。もう一回上げると、もう一回下げる。それを繰り返して、この玉がこなれる。つまり、ある程度金をやってる人が、うん、まあ、このぐらいかなってみんなが思って、売るのやめて、はい、ちょっと買ってみるべえかって思うのに、日数かかるよね。俺と津田さんが今喧嘩したってさ、はいはい、お互いにわだかまりあったらさ5秒後に仲直りできないですよ、
そうですね、しばらく何日か
はニコニコしてても、はい、やっぱり何日か経つうちに、はい、だんだんあいつもいいやつだなとか、はい、なってきて化粧のりもいいしとか、は
い、
なってきてつまりね日柄ってかかるわけですよ
そうですね、うん、
なので金はだからもう一回上がるだろうけどその後下げたら売りでしょうと、
はい、
でその次の下げが下値が今の1万5千ドルまでいかないでもう一回上げたりしながら1万5千ドル割ったぐらいあたりをなんかやるのには日数かかる、
はい、
上がったり下がったりして下が固まる、うん、これから3月は雨が降ってきます、どうしてかというとね、うちの親父が20何年前に亡くなった時に死んだのが3月31日なんですが、はい、入院したのが2月22日なんですね、そう2月22日から3月31日まで毎朝仕事に行く前に病院に通ったの、ほとんど雨ね、3月の後半、
それで季節の変わり目ですからね、
それで覚えてんの俺、だから雨なんだよこれ、だ今日晴れてるけどまた雨があったり、いろんなことして、最後徐々に暖かくなって、これ日柄がかかるわけです、
はい、
日柄が。さて、原油はね俺45ドルぐらいまで買い下がったんだけど、
はい、
なんかこの間お話したように寝る前にね、
いやびっくりしたんですよその話、
危ねえなと思って、なんか胸騒ぎがしたわけよ、
はい、
それで売りヘッジを入れて、
はい、
翌朝起きたら売りヘッジ入れといてよかった、いきなり 30% も下げやがって
長年の実績と経験に裏付けられた胸騒ぎです、ね、
大きな事故にはならない、ここで今30ドルまで下げていろいろ固めてます、陰陽陰陰陽陰です、もう一回いくと陰陽陰陰陽陰だから次陽が出たりすると ちょっと下げ止まりでね。はい、で、次、インとか3連チャンになっちゃうと割る可能性あるけど、まあ30ドルぐらいでどうなるか。だから買いも売りもしない方がいいです。無理にやらないということです。
はい。
まあ、おそこ時間でいうのかも。
はい。はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言について伺いますが、今日はどんなお話でしょう。はい、
あと3分しかありませんが、はい、今日はね、大幅下落後の動きをプランするということで、
はい、この後のっていうことですね。
そう、この後です。もうだから、出口を考える時期に来てます、はい、だから今日がそこだっていうことではないです、
はい、
出口の前には揉み合いがありますから、そこをうまく皆さんは、プランして、この後揉み合いだぞと、陽線が出た後は陰線、陰線が出たから弱いと思って打ったら陽線ありますから、はい、そこを頭の中でいくつかのプランをシミュレーションすると、
はい、
陰陽陰陽になるかな、あるいは陰陽陽陰陽陽になるかな、陰陽陽陽になるかな、その後陰かなって、それでプランを考えておくと、じゃあどうなったら入ろうって決めておくんです。そうすると、はい、刹那的にパッと決めて入るんじゃなくて、プランを決めておくというのは非常に大事ですね。これと同じことを今ちょっと少し時間経過しちゃったけど言ってきたんですね。だからプランを決めましょうよと。で、例えば今ドル円に関しては、
はい、
ね、前回の番組ではドル今買い下がってますよって、
そうなんですよ、102円でね、先週買い下がるっていう話で、ね、見事に今106円台ですけど、
102円で買い下がって今106円だけど、はい、俺だって会社に言ってさ、
はい、
もう昨日手締まっちゃったもんな、
はあ、
107円超ぐらい手締まって、バッチリ儲かりました、
ええ。
で、今後プラン考える。ドル円ちょっとリスナーの皆さん見ていただくと、これプランどう考えるか。102円までずっと円高になって、そこから翌日陽線になり、その翌日陰線になり、その翌日長い上髭下髭。そして、昨日かな、昨日とか先週の金曜日、大陽線をつけました、
はい。
この大陽線の後上がるなんて思っちゃったらもう甘すぎでダメなんですよ。金曜の大陽線は、その後ありえないから、はい、その後は。そんなこと普通ないんですよ。そしたら一回手締まって、じゃあ売りかっていうと売りじゃなくて、今日の時点で金曜の大陽線の真ん中辺に潜んでますから、
はい、
もうちょっと円高になって、105円割らないで陽線になれば買いですよ。あるいは明日陽線になっちゃったらちょっとやらない方がいい。もう一回105円近くまで円高になってくれて戻ったら買いと。要するにプラン立てましょうということです、
はい、
うん、ですから大暴落の後のプランは、陰陽が交錯しますから、その交錯の中でどういうふうに抜けていくのかを今のうち数種類、考えておいて、
こうなったらこうしてて決めとかないと、もうこれ渦中にいると、あ、なんか朝上がってるから買っちゃおうかなとか、
もうちょっと下がっちゃうからね。
そうなんですよね。
今日朝買った人はもうハマっちゃってるよね。
はい、さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、はい、引き続きこの大幅下落の動きの後をプランするというテーマでね。
そうですね、そうですね、
はい、はい、チャートを見ながらお話しいただきたいと思います、はい、ぜひこの後の延長配信までお付き合いください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは相場さん、いつもの締めをお願いします、
はい、株は技術だ。